ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ラジオの前の皆様、おはようございます。今回は2回続けて久しぶりに美術作品に関するお話をさせていただきます。20世紀ドイツを代表いたします、女性の版画家であり彫刻家でもあります、ケーテ・コルヴィッツの作品と生涯をご紹介いたします。ケーテ・コルヴィッツは、ドイツ帝国からバイマール共和国、そしてナチス・ドイツという激動の時代を生きて、苦悩しつつ制作を続けた女性芸術家です。特に貧困と戦争という厳しい現実とまっすぐに向かい合いながら、女性として母親としての眼差しでそれらの悲惨を見つめ続け、作品を通して訴え続けた芸術家と言えるでしょう。ケーテは1867年に東プロセインのケーニヒスベルクで左官屋の親方の娘として生まれました。父親のカールはもともと大学で法学を修めて判事法をしていた人物でしたが、反動的な国家に仕えるよりも職人として生きる道を自ら選んで修行を積み、左官屋の親方になったのです。また祖父のユーリウス・ルップはケーニヒスベルクではよく知られた牧師であり神学者でしたが、王権神授説を唱える国家とそれに結びついた教会を批判したために牧師職を追われ、独自に自由教団を設立した人物でした。ケーテはそのようなそれぞれの立場で自由のために戦う父や祖父の姿を見ながら育ちました。やがて絵画の才能に目覚めたケーテは、ベルリンの美術大学で絵画を学び始めますけれども、自分には色彩よりもデッサンの才能があることに気づいたケーテは、版画による白黒の世界に自分自身の世界を見出していきます。そんな中、幼馴染であり貧しい人々のための医者になることを志していたカール・コルヴィッツと結婚をいたしまして、ベルリンの貧民街に移り住みまして、ケーテは夫の手伝いをしながら貧しい労働者たちの苦悩を目の当たりにいたします。そしてそのような貧しくても一生懸命生きる人々の姿を描き始めるのです。それは単なる同情心からではなくて、彼らの中に命の美を見出したからでした。そんなケーテ・コルヴィッツは、やがて連作版画、燭光の放棄を制作いたします。それは産業革命によって、紡績機械が導入され、用なしとなって見捨てられた燭光たちの暴動と、流血による鎮圧という出来事を6枚の版画に描いたものでした。この燭光の放棄は高く評価され、ケーテ・コルヴィッツは画家としての実力を認められていきます。そして歴史芸術家協会から依頼を受けまして、新たな連作版画、農民戦争を制作いたします。農民戦争とは、1524年から25年にわたってドイツで起こった農民一揆です。当時のドイツ連邦国家が農民に課した重税、農奴制の復活、村落自治の制限などに対して農民たちの不満が爆発したのです。農民たちは農奴制の撤廃と人間の平等な諸権利を要求して立ち上がりました。しかし、十分な組織力を持たない農民軍は徐々に諸侯の軍隊に敗れ、結局戦いは農民たちの敗北に終わり、約10万人もの農民の命が 失われたと言われています。ケーテはこの仕事を引き受けることによって、かつて職工の放棄で取り上げた問題が時代を超えた普遍的な問題であることを示そうとしたのです。ケーテはこの農民戦争という主題を7つの場面によって描きました。その第6番目の作品、戦場をご紹介いたします。暗闇の中で一人の女性がランプの明かりを頼りに何かを探しています。一体何を探しているのでしょうか。実は彼女は戦いが終わった戦場で、おびただしい死体の山から自分の息子の亡骸を探しているのです。そこには戦う兵士たちの姿も武器も描かれてはいません。けれどもそこに描かれているのは紛れもなく戦場の悲惨そのものです。戦争が起こるとたくさんの人間が死ぬ、そして死んだ者たちの後に死ぬよりも辛い悲しみが残る。それを担うのはいつも女たちだ。そんなケーテ・コルヴィッツの声がこの画面から伝わってくるようです。この時ケーテにはすでに二人の息子がいました。長男のハンスと次男のペーターです。このランプに照らし出されている少年の顔は次男のペーターをモデルにして描かれました。またケーテはこの戦場を描くにあたり終作、死んだ子供を抱く女、も残しています。そこにはまるで怪物が子供を食らっているかのように見えるほどの死んだ息子を抱きしめて嘆き悲しむ常軌を逸した母親の姿が描かれています。そしてそれはケーテ自身の姿でもありました。そこに描かれている死んだ少年の顔も次男のペーターをモデルにしているのです。もしペーターが本当に死ぬようなことがあったら、自分はこんな風になりふり構わず嘆くに違いない。そんな想像力を働かせながらケーテは描いたのです。そしてそれはただの想像ではなくなります。時代の暗雲は次第に若者たちの尊い命を飲み込んでいったのです。